本日の聖書の箇所は使徒の働き4章32節から37節、新約聖書第2版をお持ちの方は215ページ、第3版をお持ちの方は234ページです。司会者がお読みいたします。使徒の働き4章32節から37節。信じた者の群れは心と思いを一つにして、誰一人その持ち物を自分のものと言わず、すべてを共有にしていた。人たちは主イエスの復活を非常に力強く証しし、大きな恵みがそのすべてのものの上にあった。彼らの中には一人も乏しい者がいなかった。辞書や家を持っている者は、それを売り、代金を携えてきて、人たちの足元に置き、その金は必要に従って、各々に分け与えられたからである。キプロス生まれのレビ人で、人たちによって、バルナバ、訳すと慰めの子と呼ばれていたヨセフも、畑を持っていたので、それを売り、その代金を持ってきて、人たちの足元に置いた。心と思いを一つにして、と題して、小沢先生から御言葉を取り継いでいただきます。
天の父なる神様、私たちは恵みによって今ここに座ることが許されました。かつてあなたを知らなかったものでありますけれども、またあなたを十字架につけたものでありながら、このようにして私たちを救い出し、あなたを礼拝する恵みに預からせていただくことを感謝いたします。今主ご自身が一人一人を帰り見てください。豊かに命の御言葉をお語りくださいますように。委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。いつもの通りですけれども、今日の箇所に入る前に、これまでのあらすじを少し振り返ります。ペテロとヨハネが、祈るために宮の中に入って行ったとき、そこに足の萎えた人がおりました。ペテロは主イエス、ナザレの人イエスキリストの御名によって歩きなさいと告げたところ、その人はたちまち足が強くなり歩き始めます。でそれを見ていた周りの人たちは驚き、ペテロのところにどっと押し寄せてきました。でその時ペテロは、あなた方は神から使わされた主イエスを十字架で殺したのだと語り、罪を拭い去っていただくために悔い改めて神に立ち返りなさいと勧めます。でこれを聞いて、その日3000人が救われたということが後に書かれておりますけれども、しかしこのことを喜ばない人たちもいました。宮を管理していました祭司たちは、ペテロが盛んにイエスという名を口にしているのにいることに対して腹を立て、逮捕しまして留置場に投げ込んでしまいます。場合によっては殺されるかもしれないというところまで追い込まれるのですが、祭司たちはやはり手を出すことができないと感じて、翌日2人は釈放され、そして、すぐにこの2人は教会に戻っていきました。 で教会に着いたペトロとヨハネは今自分たちが何を言われてきたのかを細かく報告しました。今度またイエスの名を使って語って教えるようなことをしたならば、お前だけではない、お前の仲間たちにも危害を加えるぞ、よく覚えておけ、そういう脅迫を祭司たちはしたのだということを告げます。教会のにいた人たちはこれを聞いてやはり動揺しただろうと思います。肉体的な暴力は受けなかったとしても、嫌がらせとか脅迫、差別、あるいは言葉の暴力、これを受けるかもしれないということを感じました。で、その時、じゃあ教会の人たちは一体何をしたのかと言いますと、4章24節で、これを聞いた人々は皆心を一つにして神に向かい声を上げていったと、あります。祭司たちが脅迫してくるかもしれません。で、そういう時、むしろ神の言葉を大胆に語らせてくださりと人々は祈りました。で、その後にも祈りは続くのですけれども、その祈りの締めくくりが30節であります。御手を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの御名によって印と不思議な技を行わせてくださいとも祈ります。これが前回までのあらすじです。で、今日の箇所に入る前に、どうして人々はこの30節のような祈りをしたんだろうかということをまず考えます。もちろんそれは印と不思議な技を起こすことによって、神を信じる人たちが起こされていくということもあるでしょう。あるいは、この印と不思議な技によってで、脅迫してくる人たちに対して神様を明かししていく、そのようないろいろな理由が考えられます。では神様はこの祈りに対してどのような答えを与えたのか、どのように答えてくださったのか、実はそのことが聖書に書いてあるんです。むしろこの箇所、今日の読んでいる箇所はその祈りに応えてくださっていく神様のが視点にある中心的なテーマであると考えてよいと思います。というのは、この30節のフレーズですけれども、少し先になりますが5章の12節にも繰り返されております。5章12節、また使徒たちの手によって多くの印と不思議な技が人々の間で行われたと書かれている。聖書を読むとき皆さん少し気をつけていただきたいんですけれども、気をつけるというか少し覚えていただきたいんですけれども、同じ言葉が繰り返されているときはそこに何か大切なことが記されていると考えてよいと思います。で、今日の場合であれば4章の30節と5章の12節、ほぼ同じ言葉があるとなると、大事なことはこの真ん中に書かれているというふうに見ていいんですね。じゃあこの、大事なことって何だろう、この不思議な印と不思議な技が行われるようにと祈って神様はそこで答えてくださったというときに、その神様の答えはどのようなことだったのかということで読み進めるわけですね。で、何かなと期待して、今日の箇所に入りますと、ちょっと戸惑うことが書かれております。32節です。信じた者の群れは心と思いを一つにして誰一人その持ち物を自分のものと言わず全てを共有にしていた。 まあ、すぐに思い浮かぶのは、あれ、これ共産主義なんだろうかということですね。共産主義というのは、私有、自分の個人の財産の所有は認めない、すべて国家のものであるという考え方をいたしますので、教会はそういうところだったんだろうかと戸惑います。あるいは、まあ、この後書かれていることを見て、クリスチャンは土地や家を売ってまでして教会に捧げなければならないのだろうか、まあ、そういう疑問が皆さん読んでて湧いてきただろうと思います。で、あらかじめ申し上げておきます。今私が皆さんに対してここから、皆さんは自分の土地や家を売ってそのお金を全部教会に捧げなさいというようなことを言ったといたします。もしそんなことを私が言ったら、間違いなく、カルト集団と呼ばれることになります。今まあ、皆さんはあまり目にすることはないと思うんですけれども、ある方に専門にしている方に聞きますと、日本には本当にそのカルトの教えというんでしょうか、そういう人たちが入り込んできて、それは教会の中に入り込んできて混乱させる、あるいは分裂させる、そういうことが次々と起こっていると言われ聞きました。少なくともそのカルト集団というのは最初は分かんないですね。同じ仲間かと思うんですけれども、徐々にその正体を表していくと言われております。まあ、皆さんはあまりそういうことは気にしなくていいと思いますが、一体カルトって何だろうかといつも私は考えさせられます。一つの特徴として、やはりそれ全部捧げろと言い始めていくところに少しそういうものがあるだろうと思います。ですから皆さんは安心していただきたいのですけれども、全部捧げなさいということを言っているわけではないんです。じゃあ一体ここにはでもみんな捧げているじゃないか、これはどういうことか、どうしてこんなことが書かれているんだろうか、まあ、そのことをこれから見てまいります。で、まず見たいのは、じゃあこの捧げられたものは何に使われていったのかであります。まあ、カルト集団であれば当然教祖の懐に入っていくとか、そういう一部の者たちが潤うということになるんでしょうけれども、じゃあ初代教会はどうであったか、2つあります。1つ目は34-35節、彼らの中には一人も乏しいものがなかった。辞書や家を持っている者はそれを売り代金を携えてきて人たちの足元に置き、その金は必要に従って各々に分け与えられたからである。まあ、どんな時代であっても、あるいはどんな国でも、食べ物に困るとか、その病気で困っている人たち、まあ、あるいは体の障害で困っている人たち、貧しい人たちがおりました。このイスラエルも例外ではありません。で、神様はそのような人たちにも心を向けてくださって、例えば、旧約聖書にレビ記というのがありますけれども、レビ記の19章というところを開きますと、まあ、畑を持っている人たちは収穫の時には全部その収穫しちゃいけないって書いてある。必ず一部分畑に残しておきなさいと言うんです。それはなぜかという人、言うと、食べるものがなくて困っている人たちのためにその収穫の一部を残しておきなさいということが書かれています。で、この神様の御心はこの新約の時代に入っても変わりません。余分に持っている人たちはその土地や財産を売って教会に献金し、貧しい人たちや病気の人たちを支えていきました。で、今私たちこの日本の社会におりますと、例えばいろんな障害者の施設とか、 病院とかそういうのが当たり前にあるようになる、そういうシステムがちゃんとできるようになありますけれども、歴史を遡りますと昔から そういうのがあったわけではない、いやむしろ何もなかった。そういう時に教会がこの今でいう福祉施設とか病院の働きを担っていたんですね。いやむしろそこから専門的に病院という施設ができるようになり、あるいはいろんな社会福祉施設が枝分かれして専門化していった、そういう流れがありますので、この初代教会の人たちはこういう病院とか施設をまあ必要に迫られてだったと思うんですけれども、そういうものを働きをし始めていきます。そのために献金が使われました。でじゃあもう一つ、二つ目は何かと言いますと、今度は33節にあります。人たちは主イエスの復活を非常に力強く証しし、大きな恵みがそのすべてのものの上にあった。もしこの教会に献金する人たちがいなかったならば、人たちは自分で働いて生活するしかありません。で、まあ、そういうことをやりますと相当それに時間を取られるわけですから、御言葉を語ることが非常に難しくなってまいります。でも主は何と言われたか、まあ、12人の使徒たち、まあ、今12人の使徒たちに対してですけれども、あなた方はキリストの死と復活を述べ伝える証人となるのだということを言われた。この使徒たちの働きはもうイエス様によってきちんともう定められていたわけです。で実際、この使命をいただいた12人はイスラエルの中だけではなくて、やがて海外にも渡って宣教活動をしていくんです。で、その働きを支えるために教会が力を合わせて、その献金を集める、その、御言葉を伝えていく、宣教活動のために使われていくということをいたしました。で今教会にもその献金というのがあって会計というのがありますけれども、その皆さんが捧げてくださったものは何に使われていくかといいますと、全く同じ目的で使われています。今日は図らずもっといいんでしょうか、聖書の箇所がそういうテーマになっておりますので、この献金ということを考えるところになっています。で皆さんもクリスチャン生活をしていく中で、まあ、最も悩むことの一つ、まあ、それがおそらく献金のことだろうと思います。で教会に来ますと、献金は強制ではありませんし義務ではありません、何かの会費というのとは違いますよと、まあ、言います。でもまあ、そうは言われてもなんとなく献金という言葉を聞いただけで心が重くなるということもあります。でこの初代教会の人たちはどうであったのかと言いますと、まあ、その人たちがどんな思いで捧げていったのかが実はもうすでに過ぎた箇所ですが、使徒の働きの2章の45節から47節に書いてあります。これは修法にも載せてありますので、まあ、聖書を見るのもいいし修法を見ても同じところを書いてあります。使徒の働きの2章45節から47節を見てまいります。そして資産や持ち物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。とあります。 で、ここにこの教会の人たちがどんな思いで、捧げていったのかということは直接には書いてはないんですけれども、しかし、もし強制されて、もう教会に来る人は収入に応じてあなたはいくらというふうにもう強制されて義務で捧げていたのなら、皆さんもお分かりになる通り喜びなどあるはずはありません。で、その喜びがないということは世の人々、まあ、あの教会の外の人たちですね、の人々が見てもすぐに分かるはずです。どうもみんな教会の中に入っていくとき暗い表情をしているというのであれば、そんなところに行きたいという人は誰もいないでしょう。ところが、この2章のところにはすべての民に好意を持たれたと書いてある。まだ信じていなかった人たちにもクリスチャンが喜びにあふれて教会に入っていくということが見て分かったようなんですね。で、中にはそういうクリスチャンの姿を見て、ああ自分もあの仲間になりたいと思った、まあ、それくらい あのインパクトを世の人たちに与えるくらい人々は喜んでいたということになります。さて、まあ、彼らは喜んで捧げていた。それはいいです。じゃあ一体なぜ彼らは喜ぶことができたのか、喜んで捧げることができたんだろうか、まあ、皆さんも知りたいのはそこなんだろうと思います。捧げたいけれどもどうも喜びがない、なんだか、苦しくなっていくということよりも、どうせ、まあ、捧げるというんであれば喜んで捧げたい、でもどうしたら喜べるんだろうか、おそらく皆さんの深いところでそういうことをいつも自問しているんじゃないかと思います。で、この、教会の初代教会の人たちは何か特別なことがあったので喜んでいたんだろうか。その特別なことがあるというのならば、じゃあ私たちもそれを知りたいものだと、まあ、思うかもしれません。で、そういう大事なことはちゃんとやっぱり聖書に書いてあるんです。じゃあどこにそういうことが書いてあるのか、探しますと、彼らが何を教会でしていたのかということですが、それは今度は使徒の働きの2章の42節に書かれております。まあ、非常に短いんですけれども大切なところですので2章の42節をお読みいたします。そして彼らは人たちの教えを固く守り交わりをしパンを裂き祈りをしていた。はい、これだけなんですね。まあ、もちろん他に何もやってませんでしたということではないと思うんですけれども、聖書は大事なことだから書いてある。教会というのはこういうところですよ。いろんな細かいこと、はあったかもしれない、まあ、掃除をしなきゃいけないとか、いろいろ修理をしなきゃいけないとか、まあ、そういうことも あったにしても、教会として最も大切なことは何ですかといったときに、この2章の42節なんですね。で、ここには4つのことが書かれています。教える、まあ、教えを守るというですね、それから交わる、パンを裂く、祈りをする。で、これなんだか全部バラバラに見えますけれども、実は全部つながっております。なんだ4つのことしかしないのかと思うかもしれませんが、これで実は教会はこれで十分だ、健全な教会はこのことをきちんとやっているんだということになります。じゃあ一つ一つ確認してまいります。まず一つ目、人たちの教えを固く守っていたとあります。で、当時、 聖書と言いますと、まあ、旧約聖書しかまだありません。まあ、私たちは新約聖書を手にしておりますけれども、新約聖書ができていくのはこの後になるわけですね。で、そしてまた聖書は一人一人、持っていない。まだ私たちは印刷したものを手にして一冊一人一人持つことができますが、当時はそれは街道とか特殊な場所にしか聖書は置いてなくて、それを読めるっていう人はまた特別な人しか手にすることができなかったわけです。非常に高価なものでありました。ですから神聖書に何が書かれているかということを知るためには、誰かが教えてもらわなくちゃいけなかった。で、その役割をしていたのが使徒たちという人であります。で、使徒たちはこの聖書を解き明かしていき、そして人々はそれを聞いて、それを守っていったとあります。今の私たちから見ますと、まず聖書を開いて神様の御言葉を聞くというところから始まる。まあ、今もこうやって私たちは聖書を開いて神様一体何を語ってくださっているのかを教えられておりますけれども、この神様の言葉を聞いたとき、私たちはただで、それただでというのは、黙って何も感じないで、聞いていられなくなります。神様の言葉は生きておりますから、私たちの心に鋭く刺さってまいります。まあ、中には逃げようとしても逃げられないと感じる時もあります。なんだか知らないけれども、この御言葉が心に留まって、何かこう、心の中に突き刺さって、これが最初わからない。なぜそうなってくるのかわからない。けれども、時間が経つうちに、あるいはいろんな人の話を聞くうちに、あ、こういうことだったのか。実は自分の中の気がつかなかった罪を神様は示そうとして、私の中で御言葉を通して語ってくださっていたのだと気がついていくことがあります。そのような気づきを与えられたとき、私たちは神様に告白、その罪を告白してまいります。ただ教えられました。そうですね。と頭でその聖書の知識を聞くのではなく、神様の言葉を聞くとき、私たちは罪を示されてまいります。それが一つ目です。じゃあ二つ目は何か。神様によって示されて、その罪を告白する者がは、まあ、最初は一人しか自分一人なんですけれども、しかし私たちは一つところに集められてまいります。そしてそこで互いに交わりをしていきます。交わりをするといったとき、どんな話をするんでしょうか。今日は天気がいいですねとか、あ、今日は寒いですねという、まあ、話はもちろんするかもしれませんが、そういう日常会話をするために私たちは教会に集まるんじゃなくて、実はそこで私たちはの口を通して出てくる話は、いかに自分が罪人であったかである。私はこの問題で、この罪のことで本当に苦しんでいたんです。で、私はそのこと本当に恥ずかしくて人に言えなかったんです。でも神様に示されたので今言いますと言って、まあ、そういう話をするということがあります。で、それは自分一人の悩み、苦しみ、恥ずかしい話だと思っていたら、聞いていた人が、実は私も同じですということがあります。自分一人だけの恥ずかしいその罪の話だと思っていたら、あなたも同じだった、私も同じだった、そういうことをに気がついたときに、急に隣の人が身近に感じられて、いかに自分たちが苦しんできたのか、お互いにその分かち合いをすることがあります。で、その話をするだけなんですけれども、それまで 自分が本当にこの肩の荷が重かったのですが、ああ、自分の本当にこの苦しいこと、心の内を聞いてくれる人がいた。親身になって私のこの苦しみを分かって聞いてくれる人がいたというふうになったとき、すっとその肩の荷が軽くなるということを私たちは経験します。それが、まあ、教会の交わりです。そして三つ目であります。三つ目はパンを裂くって書いてある。まあ、パンを裂くというのは、私たちも教会で毎月第一週目に聖餐式を行っておりますので、これをまあパン裂きとも呼んでおります。で、人々はもちろん、このいわゆるこのイエス様が教えてくださった聖餐式をもうこの時やっておりますけれども、このことはもっと広い意味で捉えても良いだろうと思います。儀式として聖餐式をやっておりましたということよりも、そのパンを裂くということの深い意味でを味わっていたということだと思うんです。先ほど自分の中にあった罪を告白してお互いに交わりをしていったとき、私たちの本当の慰めはどこにあるかということです。あなたも苦しんでいたんですね、私も苦しんでいたんです、そうですかと、まあ、いうところで話が終わったら、なんだかお互いにこう、大変だったよねという話で終わるわけですね。それは世間の人たちだってやってることです。でも私たちはそこにとどまらない、次のステップがちゃんと用意されている。罪を犯して、その罪によって苦しんでいる私たちは、慰めを受けることができる。こんな罪人のために、主が十字架で死んでくださったのだ。そのイエス様は、神の一人子であるイエス様は、十字架でご自分の体を裂いてくださったのだ。それを思い起こして、みんなこの教会でパンを裂いて祈っていた。パンを裂きながら、いかに自分たちが神様から恵みを受けていたのかを思い起こしていきました。それが三つ目であります。で、四つ目、祈りをしていた。もちろん私たちもいろんな具体的な祈りをいたします。でも、この祈りは結局どこに向かっていくのか。十字架で私たちの罪のために死んでくださったイエス様は、どうされたでしょうか。まあもう暗証聖句のように覚えていますけれども、3日目によみがえりまして、今は天の右の座におられ、そして、再び私たちのところに来てくださると約束してくださいました。で、私たちはいろんな祈りをいたします。今日明日こういうことがあるので、主を助けてください、知恵を与えてくださいとか、こういうことが足りないので、どうか備えてくださいとか、いろいろ祈りますけれども、最終的な祈り、最後の最後まで残っていく祈りは何かというと、それは今天におられる主が救い主である方が再び来てくださる、そしてその時私たちは完全に救い出されていくんだということではないですか。主よ来てください。皆さんの聖書は創世記から始まって最後は黙示録というところで終わりますけれども、その最後の黙示録の最後のところにどんな祈りが書いてあるか、主よ来てくださいで終わるんです。イエス様は、私はすぐにあなた方のところに行きますと言った後で、主よ 来てくださるという祈りで、まあ、閉じられていきます。私たちの祈りはそこにあるんです。今私たちは十字架によって救われたけれども、なおこの罪の地上に罪の体がありますから、この地上に生きている限り私たちは苦しまなきゃいけない。だから神様が私たちを新しい体に備えてくださって、そして天の御国に迎えられるその日、主が来られる日を今待ち望んでいます。それを祈りながら待っている、それが祈りであります。そして今このように4つのことを見てまいりましたけれども、もしこの4つのことをしているならば、神様は私たちに本当の平安と喜びを与えてくださるのだ。そして私たちは最初は互いにバラバラで、あなたと私はほとんど関係がないと思っていたけれども、実はこのことによって私たちは心と思いを一つにしていただく。それが神様が備えた教会なんですよと教えてくださっています。まあ、本当なんだろうか、まあ、聖書にはそう書いてるけれども本当かなと思う方もいるでしょう。もうこれは本当かどうかは皆さんが、まあ、今います教会を見ていただくしかありません。もちろんこの教会は不完全であります。まあ、時々言いますけれども、ただいま建築中という教会であります。窓が本当は欲しいんですが、窓がにまだ窓ガラスがはまってないとかですね、屋根がまだ 一部分張ってなくて青空が見えるように、そういう教会かもしれませんけれども、でも主が建ててくださった教会でありますから、私はこの4つのことをしていくならば、やがてこの聖書が教えてくださるこの素晴らしい教会の方に向かっていけるんだろうと確信しております。さて今このように教会は一体どういう場所なんだろうか、なぜ人々は喜んで捧げたんだろうか、そういうことを見てまいりました。で、最初に申し上げました通りにこの箇所は、教会の人たちが祈った祈り、イエスの御名によって印と不思議な技を行わせてくださいというその祈りに神様がどのように答えてくださったのかを示している箇所なんだと言いました。でも出てくるのは献金の話とか土地や建物を売った人たちの話です。一体どんな関係があるのかということをこれから見てみます。で今日の箇所の後半のところにバルナバという人が出てまいります。でこの人もまさにこの土地や畑ですね、畑を売って、教会に捧げた人の例として、バルナバの名前が出てきます。でこの人は後にこの使徒の働きで、まあ、大活躍をする人で、このパウロという人がこの後出ているんですが、来ますけれども、パウロと一緒に伝道の働きに、加えられていった人です。ああ、すごい人だったんだねと、まあ、いうことで終わるように思いますが、実はこの、話はこの4章で終わらないんです。続く5章に関係していきます。でこれは、次回に触れることになりますけれども、少し先取りをいたします。5章に入りますと、アナニアとサッピランという夫婦が出てまいります。で、実はこの名前が聖書に記されたということは本当に不名誉なことだったと思うんですけれども、この夫婦は実はやっぱり、土地を売った代金ですかね、財産を売った代金を、教会に献金するんですが、その時、嘘をつくんですね。全額献金しましたと言うんですが、実はそうじゃなかった。 一部を、まあ、自分たち の, あの財布に入れて、残りを教会に献金した。そういう夫婦が出てまいります。で、なんだろう、別にいいじゃないですか、あの教会に献金したんだから素晴らしいことなのかなと思ったら、実はこの二人はその嘘をついたということで、あの死んでしまうんですね。まあ、ひどいって言うんでしょうか、あのそのことはまたあの次回触れますけれども、そういうふうにつながっております。イエスの御名によって印と不思議な技を行わせてくださいという祈り、神様はどのように答えてくださったか。もちろんそれは人々が喜んで教会に捧げていったということと同時に、捧げる時に実はこういう事件が教会の中で起きたんだ。まあ、事件というのはこの夫アナニアとサッピラが、まあ、嘘をついた、まあ、教会に罪が入り込んでしまったということです。その時にこの中心にいたペテロが、このアナニアとサッピラを問い詰めていくんですけれども、その結果この2人は死んでいったということなんです。これは印と不思議な技の一つなんです。神様はこのようにしてこの祈りに応えたという形で書いた。こんなことで死んでしまうんですか、まあ、皆さん驚くと思うんですけれども、少なくとも教会はこの2人が持ち込んできた罪から清められるためにこういうことが必要だったということでしょう。自分の持ち物を売って教会に献金したのに、もちろんこの2人は、多少のごまかしをしたということかもしれませんけれども、いいじゃないですか、それぐらいのこと、良いことをしたと言って、まあ、前向きに評価してあげれば良いのではないかと思いますけれども、聖書は非常に厳しいことが書いてある。いや、こんなことだったら献金するのさえ怖くなると思うかもしれません。しかし私たちはここから大切なことを教えられます。あの死んでしまったとか聞きますと、あの皆さんのもう心がこうなんか硬くなって、もう非常にあの警戒してしまうと思うんですが、むしろこれは私たちにとって非常にこう慰めではないかと思います。まあ、またなんか変なことに始めるのかなと思うかもしれませんが、アナニアとサッピラはその財産の一部を売って、あの財産を売って献金にしたということです。相当多額な多くの金額の献金をしたはずです。ところがそれがあの許されなかったということはどういうことか。献金のが多いとか少ないとかが問題じゃないと言っています。むしろどのような心を持って神様に捧げたのか、神様はそれをご覧になっているのだと言っています。いや、私たちでも捧げるとき、なんかこう別にそんなこと気にしないで、何円というあの金額にしようかなということで、何も考えないで捧げることが多いかもしれませんけれども、実は神様は私たちがどんな思いで捧げているのかを見ようとしているということは、まあ、本当に喜びに満たされて捧げているものであるならば、神様はそれを喜んで受けてください。一方、もし捧げるときに喜びがないというのであるならば、それは無理をしない方が良いということになる。おそらくこのアナニアとサッピラはこのバルナバがこうしたよということを聞いて、もしかして背伸びをしたのかもしれません。バルナバがああやったんだから、うちもやらなくちゃとかいう思って背伸びをして無理をした。無理をしたので、いやこれちょっと多すぎるんじゃないの、ちょっと一部を 自分たちのものにしてもいいじゃないですかということで、自分のものにして、で残りを献金した。その結果2人は死んでしまいました。まあなんていうか強引に結びつけるのっているのかもしれませんが、無理をしたら死んじゃったということですね。ということは聖書が教えているのは絶対に無理をしちゃいけない。あの人がこれだけやってんだから私もやんなくちゃいけないんだろうかと考える必要はない。捧げたいな、本当のよりに喜びに満たされて、いや本当にこれは自分から喜んで捧げたいのだと思ったらその時捧げればいい。まあ実にシンプルといえばシンプル、であります。私たちはじゃあいつ喜びをいただくんでしょうか。やっぱりそれは私たちがどこから救われてきたのかということに関係していると思います。ペテロは何度も人々に語りました。あなた方は神の一人子を十字架につけて殺したのだ。その言葉は今も私たちに語られています。私たちはそれをしたんです。そんなひどいことをしたけれども、神様は私たちの罪を許してくださるのだというんです。あなた方が犯した、私たちが犯したすべての罪、いやこれから犯していくあらゆる罪も含めて全部あなたは許されている。だから安心して私のところに来なさいと招いてくださっている。神様が私たちにどれほどの恵みを与えてくださっていたのか、ただそのことを思い起こしていくだけであります。もちろんすぐにわからないことがたくさんあります。まあ、聖書の学びをされている方に時々申し上げるんですけれども、私も救われてた最初の頃は自分の罪というのは手で表され、まあ、こんなもんかなと思ってた。自分の犯してきた罪はおそらくこれぐらいという感じかなというどっかでこう思ってるんですね。でもだんだん、クリスチャン生活をしていくうちに、聖書を読んでいくうちに、どうもこんなもんじゃ済まない、これぐらいかな、次の。いや、もっと大きくなる、これぐらいかな、と思って。で、そのうち、自分の両手で示すことができないくらい、大変な罪を犯してきたんだ。そういうことが、だんだん見えてまいりました。そうしますと、罪の大きさに比例するして、自分のが許された恵みも、それだけ大きいんだということに気がつきました。こんなものが今生きている、こんなものが今許されて歩んでいる、それがいかに奇跡であるのか、それを思い起こすときに神様は喜びを与えてくださいます。聖霊という方が私たちのうちに働いて、私たちが知らなかった恵みを教えてくださって喜びで満たしてくださる、そこまでして私を許してくださる方がいる。私たちはその思いを神様に捧げていきます。どんな形でもいい、まあ、今日はたまたまこの献金という話が出てまいりましたけれど、どんな形でもいいんです。喜んでいくならば私たちは何かをこの方のために捧げたいと思うようになっていく。その喜ぶで捧げるものを神様は本当に喜んで受け止めてください。 私たちはそういうところに導かれております。神様からいただいた恵みをもう一度思い起こしたいと思います。ではお祈りをいたします。天の父なる神様、どうしてこの初代教会の人たちは喜んで捧げていけたんだろうか、いや私たちも今こうしなくちゃいけないのか、もしそうだったら嫌だ、いやもうそんなとこだったら教会来るの嫌だなという思いで、なんとなく今日の箇所を距離を持って、こう遠ざけたいと思う思いが湧いてきました。でも神様は何を私たちに問いかけてくださっていたのか、人と同じように、いやそれ以上にただ捧げろと言っているのではない、むしろあなたはどんな恵みをいただいていたのか、もう一度原点に戻って思い起こしてみたらどうでしょうか。いや確かに私はひどい罪を犯してきています。その罪で今も苦しんでいます。これからも何度も同じ罪を繰り返すだろう、そうやって一生を終わるしかないだろうと感じています。でもそんな私でもあなたは天の御国に迎えてくださる、やがて私たちのところに来てくださって、私たちと顔と顔とで合わせて、私たちを新しい体に作り変えて天の御国に迎えてくださる、そういう約束をあなたは十字架で語ってくださっています。その恵みの大きさがどれほどであったんだろうか、主よ私たちの心にもう一度その恵みを覚えさせてください。もしそこから喜びがあふれてくるならば、その喜びを持ってあなたのために何かを差し出すことができるならば、あなたがそうさせてください。でもまだわからない、いやどうしても私はあなたの恵みがわからず喜びはまだありませんというのならば、あなたは時間をかけて私たちに教えてくださいますから、その時を待てるようにしてください。あなたは私たちを苦しめるために招いたのではなくて、あなたの喜びに預かるように、満たされるようにと招いてくださったのですから、私たちがその喜びを本当に共にすることができるようにどうか助けてください。お一人お一人の上にあなたの恵みと喜びがあふれますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。